マタイ 3-13-17。 その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか？しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。
バプテスマ。これは日本語では洗礼と言います。洗うという言葉が入っていますように、身を清めるという意味が含まれています。中国から来た言葉に、再会沐浴というものがあります。宗教儀式に関わるとき、心身を清くすることを言うのですが、水で清めるっていう儀式は、どの国にもあります。インドでは、ガンジス川で沐浴します。日本の神道にも、みそぎという儀式があります。そのような儀式は、人間が神聖なものに対して、罪や汚れを持っているという自覚から生まれました。人々は、罪や汚れを取り除くことなしに、神聖なものに近づくことができないということを知っています。聖書は、神が最も聖なるお方であり、人間には罪があり、汚れを持っていて、そのままでは滅びゆくものであると教えていますが、様々な宗教の中にも同じことが形を変えて伝えられているのだと思います。バプテスマのヨハネがヨルダン川で行っていたバプテスマも、罪や汚れからの清めのためのものでした。ヨハネが行っていたバプテスマは、本来は異教徒がユダヤ教に改宗するとき、偶像の汚れを洗い落とし、唯一の誠の神への信仰を誓うために行われたものでした。ところがヨハネは、アブラハムの子孫であり、すでに神の民とされているユダヤの人々にバプテスマを授けていました。ヨハネはこう言っています。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。マタイ 3-7-9 です。アブラハムの子であるという特権や誇りの上にあぐらをかいていたユダヤの人々に、異邦人が主なる神に立ち返る時のように、バプテスマを受けて神の民として再出発せよとヨハネは教えたのです。大勢の人々がヨハネからバプテスマを受けるため行列を作っていましたが、その中にイエス様の姿がありました。ヨハネのバプテスマは罪の悔い改めのバプテスマでしたから、罪のないイエス様にはそれを受ける必要がありません。なのにイエス様はその行列の中に並んだのです。それはイエス様が私たちと何一つ変わらない人間になり、自ら進んで罪人の仲間となってくださったことを意味しています。罪人の仲間といっても、本当に罪を犯したということではありません。罪に苦しむ人間の葛藤をイエス様は知っていてくださるということです。世には良き友も、新聖歌の426という賛美があります。世には良き友も数あれど、キリストに勝る良き友はなし。罪人の頭、我さえも、 友と呼びたもう愛の深さよ。ああ、我がため、命をも、捨てまししともは、主なる君のみ。と歌っています。罪人の頭というのは、使徒パウロの言葉です。パウロは壮年期に、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。と言いました。老年期には、すべての生徒たちの上で一番小さな私と言い、晩年には、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。と言って、自分を罪人の頭と呼びました。使徒の中では最も小さいもの。すべての生徒たちの上で一番小さな私。そして、罪人の頭。年齢を重ねるにつれて、パウロは自分をより罪深いもの、より小さなものだと言っています。そして自分の罪深さを知れば知るほど、パウロはその罪を許してくださったキリストの恵みの大きさをより一層賛美したのです。ある人が、キリストが罪人の頭さえ愛してくださるのなら、普通の罪人はなおのことですね、と言いましたが、私はそうだろうかと思いました。やはり、罪人の頭がキリストの愛を一番よく受けているのだと思いました。親鸞の言葉に、善人なおもって往生を遂ぐ、言わんや悪人をや、というのがあります。これは、自分の罪深さをあまり理解せず、自分は善人だと思っている人でさえ、念仏によって極楽往生できるのなら、まして自分は悪人だということが分かって、ひたすら阿弥陀仏にすがるなら、確実に極楽往生できるという意味です。これを悪人正気と言いますが、この教えは、パウロがキリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたと宣言し、私はその罪人の頭ですと言って、自分こそキリストの救いを最も必要としている罪人だ、そう告白していることに通じるものです。自分の罪深さは、正直に自分に向き合えば誰もがわかることです。聖書は私たちの姿を照らし出す鏡のようなものですから、聖書によって自分を知ることができます。何よりも罪のないイエス様のご生涯をたどり、聖なるお方に触れるとき、自分の罪深さが見えてきます。本物を見つめるとき、自分の中にある偽りがわかってきます。そして、私こそ救われなければならない罪人であり、自分が罪人の頭なのだとわかります。そしてその時、罪人の仲間になってくださったイエス様の恵みがわかるようになるのです。さて人々は罪を告白し、ヨハネからバプテスマを受けていきました。イエス様の順番になりました。ヨハネは、目の前にイエス様を見て、私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか、と言って驚きました。ヨハネはこう教えていました。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。マタイ3の11です。今イエス様を目の前にして、このイエス様が自分が預言していたキリストであると悟りました。それで、ヨハネはイエス様にバプテスマを授けるのをためらったのです。でもイエス様はこうおっしゃいました。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。15節です。 そう言ってヨハネにバプテスマを授けることを承知させました。イエス様がバプテスマを受けて水から上がると、聖霊が鳩のようにイエス様に下り、天からの声が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと告げました。これは私の愛する子というのは詩編 2-7 から取られた言葉です。父なる神が御子を人々の王としてお立てになったことを言っています。私はこれを喜ぶはイザヤ 42-1 から取られました。こうあります。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。イザヤ書ではキリストがしもべと呼ばれています。キリストは人々の王であるのに、しもべとして世に来られ、罪人の救いを成し遂げてくださいました。イザヤ書に、私は彼の上に私の霊を授けとありますように、聖霊が鳩のようにイエス様に下りました。イエス様のご生涯とその働きは聖霊に満ちたものとなりました。イエス様のなさった様々な力ある技は聖霊によるものでした。罪のないイエス様にとってバプテスマは、イエス様が神の御子であることと、イエス様に世を救う使命が与えられていることを明らかにするものでした。イエス様が受けたバプテスマは、私たちが受けるバプテスマに新しい意味を与えました。私たちが受けるバプテスマは、まず第一、罪の悔い改めです。私たちはバプテスマによって罪の悔い改めと信仰を言い表すのです。第二に、バプテスマは罪の許しです。バプテスマには私たちの側の悔い改めとともに、神が私たちにくださる罪の許しがあります。悔い改めて信じる者に許しが与えられるのです。バプテスマは、子よ、あなたの罪は許された。また生きるのに。私もあなたを罪に定めない。ヨハネ 8-11 とのイエス様の言葉そのものです。第三に、バプテスマは新しい誕生です。ヨハネ 1-12 は、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと言っています。イエス様ご自身も、人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。ヨハネ 3-5-6。そう言われました。水と御霊によっての水はバプテスマの水です。神様はバプテスマのうちに働いてくださる聖霊によって私たちを生まれ変わらせてくださるのです。父なる神はイエス様のバプテスマの時、イエス様を私の愛すること呼ばれましたが、私たちのバプテスマの時も、私たちを私の愛することを宣言してくださるのです。バプテスマの水は、産湯のようなものだと言ってよいでしょう。私たちはバプテスマによって、神の子供の誕生を祝うのです。第四に、バプテスマは神からの使命です。それは、キリストの恵みを証しするという使命、バプテスマを受けたすべての人に与えられているものです。神からの使命というと、重圧のように感じるかもしれませんが、決してそうではありません。パウロは、かつて教会を迫害するものであったのに、キリストが彼を使徒として信頼してくださったことを感謝しています。信頼するというと、私たちがキリストに信頼することをまず思い浮かべますが、キリストもまた私たちを信頼してくださっているのです。私たちがキリストに信頼する以上に、キリストは私たちを信頼しておられます。私たちに与えられた使命は、その信頼の印です。 また神様はその使命を果たす力を備えてくださっています。それは聖霊です。聖書が悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。と言っている通りです。イエス様はそのご生涯を通して神様を父よと呼んで絶えず神様との愛の中に歩まれました。私たちも私たちを私の愛する子と呼んでくださる神様の声を聞き、聖霊によって神様をアバ父よと呼び、神様の愛の中を歩み続けたいと思います。イエス様のご生涯の中に表され、貫かれている神様の愛を深く思い見て過ごしたいと思います。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたはイエス様を信じる者の父となり、信じる者を私の愛することを呼んでくださいます。罪許され、あなたの子供とされ、あなたの愛を確信することができるため、一人一人をバプテスマへと導いてください。またすでにバプテスマを受けた者たちが、常にバプテスマの意味を振り返り、あなたの子とされていることを確信して、日々を歩むことができるよう導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。